今日は主の導きによりこのようなものがこの場所に立たせてご奉仕に預かっていることを感謝いたします。同時に今千葉では、大木先生が御言葉の御用を、また津岡では幸喜先生が御言葉の御用を御用に立っております。彼らのためにも、下辺と含めて祈りつつ、油注ぎを覚えて祈っていただけたら感謝です。今年最後の2020年最後の礼拝となります。今年を振り返るならば、本当にもうそれだけでメッセージが終わってしまうぐらいたくさんのことありましたよね。本当に大変な激動の一年だったかと思いますけれども、今日私たちは年の最後、主の御前に主の御言葉を聞きに来ました。このメッセージの準備の中で自分の4年ぐらい前のメッセージを聞いてみたんですけれども、この雑談が多いなと思ったんですね。無駄な話が多いなと思いまして、今日はもう極力カットしまして、本当に年の最後にね、何を求めに来たかって言えば、くだらない話ではなくて、主の御言葉を皆さん植え替えて来てくださったと思います。本当に主の御言葉を共に告白し、共に聞いていけたらなと願っています。少し初めての方には難しい部分があるかもしれませんけれども、主の御言葉を告白する自体が祝福でありますし、礼拝でありますし、一つでも心に刻んで、御言葉を刻んで持って帰っていただけたら、本当にあなたの人生を祝福すると信じます。ぜひここに出る御言葉に心合わせて、よくわからないかもしれないけれども、一緒に御言葉を告白していただけたら感謝です。先月のメッセージでも、少し触れましたけれども、御言葉を、聞く、また暗唱する、朗読する自体が、それ自体が礼拝であります。今日本当にたくさんの御言葉を朗読したいと思うんです。私たちは礼拝者として御言葉を朗読して、主ご自身に注目していきたいと思います。語るしもべではなく、語ってくださるイエス様にこの年の最後、私たち教会の目を注いでいきたいと思います。早速テーマから行きましょうかね。パワーポイントの方お願いします。テーマを一緒に括弧の部分読みたいと思います。せーの、新しい年を迎えるために純粋な礼拝をイエス様に捧げる。アーメン。早速御言葉を開いていきたいと思います。使徒の1の3章から11節まで一緒に朗読しましょう。聖書を持ってない方は上に出ますんで、その御言葉を一緒に朗読していただけたらなと思います。使徒行伝1-3から11です。はい、開けた兄弟姉妹、一緒に主への礼拝として御言葉を朗読していきたいと思います。せーの、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。 いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれ見えなくられた。イエスは登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。アーメン。続いて使徒の 2-43 から47も続いて朗読したいと思います。その後です。使徒の 2-43 から47、じゃあご一緒に朗読しましょう。せーの。そして一同の心に恐れを生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を共に加えてくださった。アーメン。この箇所はイエス様が十字架にかかられて死なれ、また三日後によみがえられて弟子たちに現れました。その後聖霊の降臨を約束し、天に昇られ、そして実際に聖霊が下り、多くの人が救われて教会が現れたという、教会の原点、私たちの教会の始まりの聖書箇所となります。今日はエクレシアなる教会の始めと、エジプトから救い出されたイスラエルの民の、救いと贖いを表す三大祭りがあるんですけれども、その教会の始まりと三大祭りを重ねながら、主の本当に創造の初めから主が定められていた救いと贖いの計画に目を向け、主に感謝し、主を礼拝する時としていけたらなと思います。早速一番目のポイント入りたいと思います。一番っていうところを一緒に読みたいと思います。杉越のってところですね。せーの。杉越の子羊イエス様に感謝。アーメン。私たち教会のためにイエス様が成してくださったこと、一番目は、杉越の子羊となって私たちのために十字架にかかってくださったことです。バプテスマのヨハネがイエス様を見たとき、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、言いました。その子羊とは、神の杉越の子羊となってイエス様が十字架にかかるということを表しています。結構見にくいですね。はい、ちょっとホームページに載せるとかちょっと工夫したいと思います。もしメモれない方は大丈夫です。 来週以降、月曜以降ホームページ見たらこのパワポが月曜じゃ無理か火曜日ぐらいにしときたいと思います。はい、そうですね、ちょっとペサハ過ぎ越しの祭りにも触れたいと思います。3000年以上前、主はイスラエルという民族を選ばれましたけれども、その民はエジプトの地で奴隷状態となっていました。厳しい苦役、労働が課せられて苦しいと神様に叫び声を上げたところ、神様の耳に届き、モーセという預言者を起こして、その民を数々の奇跡を持って救い出したという、出エジプトの中で、起こったお話です。それは最後の奇跡なんですけれども、エジプトがあまりにイスラエルの民を自分の故郷に返さないので、神様がエジプトのすべての遺語、初めての子供を撃つということを、されたんです。その時、イスラエルの民の遺語はどうだったかっていうと、守られました。なぜなら神様が子羊の血を門中と鴨居に塗るならばその災いは来ないよと語っておられたからです。だからイスラエルの民は羊を殺して血を門中と鴨居に塗って、その災いを避けることができました。そしてエジプトも出てってくれっていうことになって、イスラエルの人たちは長い奴隷生活から解放されることができたのです。その解放、その救いを喜んで過ぎ越しの祭りというのが今でも3000年以上経ちますけれども、イスラエルで祝われています。私たちクリスチャンはこの過ぎ越しの祭りが、その実態が何かというのを理解することができます。この御言葉の通り、私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほぐられたからです。先ほどのバプテスマのヨハネのも、世の罪を取り除く神の子羊と言いましたけれども、イエス様こそすべての人の罪を取り除く、すべての罪から解放する、神から使わされた罪のない神の子羊だということを私たちは知っているのです。それがイエス・キリストの十字架によって私たちに与えられた大きな恵みであるから感謝いたします。イエス様の福音の始めは終部、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと語り始められました。悔い改めなさいというのは、終部、悔い改め立ち返るというヘブル語の言葉が使われていますけれども、神の国の到来を告げるとき悔い改めを要求しました。それは立ち返ること。なぜならイエス様の十字架の血潮によって、罪が許される道が、神との関係が回復される道が開かれているから、その道を歩みなさいと言って、神様は、イエス様は終部と皆に語りかけられて、神の国がもうすぐ開かれますよということを福音の始めに語られたのです。十字架の、復活とを自分の罪のためと信じるなら、誰しもどんな罪人であっても神の国に入ることができる。これが聖書に書かれていることで、私たちが信じるところであり、過ぎ越しの祭りの実態であります。イエス様も、このパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと、聖餐式の御言葉ですけれども、このイエス様が再び来られるまで、イエス様の死、また十字架の血潮を忘れることなく告げ知らせるようにと、私たちクリスチャンに教えてくださっています。これを告げ知らせるために、私たちイエス様を信じる人たちは、それぞれの地に置かれていることを今日覚えたいと思います。 たくさんの恵みがあるのですけれども、3ポイント、皆さんに大きなことをお伝えできたらなと思っています。丸1のポイント、一緒に朗読したいと思います。今年ものところですね。せーの。今年も主の流された血潮と裂かれた身体を覚え礼拝できたことを感謝いたします。アーメン。ヘブルの10:19-25を一緒に開いて確認したいと思います。ヘブルの10:19、一緒に朗読したいと思います。せーの。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちは神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を確約しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を表すのに注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。アーメン。本当に素晴らしい御言葉、感謝いたします。第一礼拝でも本当にたくさんの御言葉を、参加してくださった方も本当に熱心に御言葉を慕い求めて朗読する方々で朗読してくださったんですけれども、私これ序盤なんですけれども、この序盤の御言葉に感動してしまいまして、声が震えるというねこの先ずっと声震えてメッセージするというちょっと聞き苦しかったかと思うんですけれども、本当に素晴らしい御言葉、感謝いたします。またはい、いいのか悪いのかわからないですけれども、今のところちょっと守られている、声が守られていることも感謝です。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。アーメン。この御言葉、本当に感謝です。感動します。主が開いてくださった新しい道を感謝いたします。私たちが神様に受け入れられる理由、環境ではありません。感情でもありません。感っていうのが続いて、他のが出てこなくなりましたけれども、ラッパーとかなら出てくるんですかね。こういうのが無駄な話なんですよね。はい。ちょっと、はい。今日は御言葉を、語りたいと思います。環境でもなく、感情でもなく、本当にイエス様の血潮が私たちを聖所に入れる、ただ一つの理由であるということを今日 覚えたいと思います。この年の終わりに私たちは主の前に出て礼拝しています。また御言葉を聞いています。また祈りの声を上げています。体調がどうだとか、今まで良い行いをしてきたかとか、そういうことは一切ありません。オンラインの方々も家で、家が散らかってるとか、自分家のことです。いろんな、臨在がない理由を言えるかもしれませんけれども、そのようなことは一切理由になりません。なぜなら、御言葉で、このように、イエス様の血潮によって、大胆に誠の聖所に入ることができると、ただ一つの理由が示されているからです。今私たちが誠の聖所に入れられている、そのただ一つの理由は、イエス様の十字架の血潮を受け入れ、信じているからです。どのような状況かは関係ありません。イエス様の血潮を今日信じて受け入れている皆さんは、神様の前に今日座っています。神様の御言葉を聞いております。神様と交わることができます。あなたの感情ではなく、環境ではなく、御言葉がそのように言っているから感謝いたします。今日御言葉の水の洗いによって、私たちの信仰を清めていただき、なぜ私たちが聖所に入れられているのか、ここがどんなところなのか、主に目を開いていただき、もう一度感謝を、また主への賛美を私たちの心の中に溢れさせたいと思います。2番目のポイントいきたいと思います。丸2も一緒に読みましょう。括弧は飛ばして読みましょう。せーの。今年も主の勝利の中を歩めたことを感謝いたします。アメン。これも素晴らしい御言葉です。一緒に読みましょう。第一コリント15-50-58です。第一コリント15-50-58。開けた方でご一緒に朗読したいと思います。せーの、兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。奥義を告げましょう。私は皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不義を着なければならないからです。しかし、朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不義を着るとき、主は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。私は自分の量が主にあって無駄ではないことを知っているからです。アーメン。本当に素晴らしい御言葉、感謝いたします。私たちの誰しもが抱えている一番の問題は死ぬということです。子供であっても、高齢者の方であっても、その一瞬は刻々と近づいてきます。 コロナ禍で多くの方々が死の恐怖、特に持病を持っていたり、高齢者の方々がそのような不安の中に陥っています。しかし、私たちは主を知っておられるから、知っているから感謝いたします。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。イエス様が私たちの初歩として死を打ち破って復活してくださいました。それはもうすでに起こった主の御業であるから感謝いたします。私たちはそれを信じることによって永遠の命が与えられて、神の国に生きる者へと力の死の棘から解放されて、死の恐れから解放されて、永遠の新しい命にイエス様を主として生きる者へと作り変えられているから感謝いたします。私たちの戦いは自分自身の戦いではなく、自分自身の勝ち負けに注目するのではなく、私たちが注目すべきはイエス様の十字架の上でなされた勝利です。イエス様の復活の勝利の御業です。この年の終わり、私たちが戦う、見るべき戦いはイエス様の戦い。それはすでに成し遂げられた、勝利されたものであるとことを再び思い返し、もし恐れの心があるならば、悔い改めつつ神の近づいている神の国に備えていきたいと思います。3番目のポイントに入りたいと思います。丸3番も一緒に朗読しましょう。せーの、一方的な恵みによって救い、生きる希望と使命を与えてくださって感謝します。エペソの 2-1 から10、続いて朗読したいと思います。開けた方々で一緒に朗読しましょう。せーの、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かっては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉の心を望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いように歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アーメン。感謝いたします。あなた方は恵みによって、信仰によって救 救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではなくありません。誰も誇ることがないためです。私たちは良い行いによって、何か努力によって救い出されたのではありません。私たちは何もない本当に弱い人の集まりです。すべてはイエス様の十字架の贖い、それによって罪の許しと永遠の命が与えられているのです。私たちはただイエス様が私たちの主と心で信じて、口で告白して救われている、ただそれだけの者たちです。本当にこのことを私たちは覚えたいと思います。教会に来るとホーリーな人たち、また豊かな人たちが集まっているようなイメージがあるかもしれませんけれども、その実態は、私たちが受けたのは何の行いではなく、神様の棚のプレゼントによって救い出された、自分自身は本当に何の誇ることもできない、その者たちがここに集められて座っています。今日もすべての人をイエス様の恵みの中に主ご自身が招いてくださっていることを感謝いたします。私たちは誇りやすいものです。自分の小さいことを誇りやすいものです。その時は終部悔い改めなさい、神の国が近づいていたから、本当にイエス様が訪れる時、私たちが誇りとしている、私たちが頼っているすべてのものは、なんと恥ずかしいものでしょうか。本当にイエス様だけが私たちの誇りと、ますますさせていただこうではありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。一緒に、大丈夫ですかね。第二礼拝の方々もついて来られてますかね。本当に御言葉を朗読する恵み、私の家でも寝る前に子供と一緒に聖書を数節読んで祈るということを始めています。本当にこれを通して恵みを受けています。そのきっかけはね、どっちのことは言わないですけれども、すごい悪いことをした子がいたんですよね。このままじゃまずいと思って、御言葉しかないな、イエス様しかないなと思って、一緒に、御言葉を読もうと言って毎日祈るようになりました。それを、してないから嬉しいんではなくて、本当に御言葉を朗読できる、御言葉を告白できる恵みっていうのは本当に素晴らしいなというのを日々体験しています。この礼拝の中での御言葉の告白を通しても、また信仰の告白を通しても、あなたの霊が豊かに祝福されると信じています。2番目のポイント、一緒に告白したいと思います。せーの、御子の御霊イエス様に感謝。聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。これも、イスラエルが受けた三大祭りの説明からしたいと思います。シャブオット五旬節の祭りというのをお祝いしています。それは何かというと、出エジプト、エジプトから脱出して50日目に神様の律法、神様はこうしたら祝福されるよという、神様からの約束事が与えられた、これが、この記念がシャブオット五旬節の祭りでありますけれども、石の板にね、神様が直接書いてくださったんですけれども、その石の板がどうなったかっていうと、そのモーセが与えられたんですけれども、降りていくと数々の奇跡を体験してイエス様を本当に崇めているはずのイスラエルの民が、早くも違う偶像を作っている光景をモーセは目にしました。その光景を見てモーセは怒ってしまって、その石の板を投げつけて壊してしまったのです。これが律法授与の時に起こったことです。本当に私たちは御言葉に従おうとしても従えない弱い自分があります。先ほど直人兄弟も聞きなさい、イスラエル、シェマイスラエル、 主は私たちの神、主はただ一人であると、ここは御言葉を朗読してくださいましたけれども、イスラエルに神様は一人なんだよ、一人しか崇めちゃいけないよと言っているのに、そのそばから違う神様を、何度も神様の奇跡を体験してしまうのに、何度も違う偶像に流れてしまうイスラエルの歴史が聖書にぎっちり書かれています。そんなイスラエルの民、聖書に従えない私たちに憐れみを持ってくださり、イエス様はちゃんと解決の道を用意しておられました。ここに書かれている通り、エゼキエルの36-26です。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。石の心とは固くなな心、神様がいるのに違うものを求めてしまう、そのような心のことですけれども、肉の心、柔らかい心、本当に神様を信頼して、神様の御言葉をそのまま受け取る新しい心を与えると、旧約聖書に神様が約束してくれました。そのことが使徒行伝の中で起こりました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。使徒たちが祈っているときに聖霊が注がれ、御言葉に従えなかったはずの弟子たちが御言葉に従うものへと作り変えられていたんです。この聖霊の恵みも本当にたくさんのポイントありますけれども、3つのポイントを共に学んでいきたいと思います。丸1のポイントを一緒に告白したいと思います。せーの、今も継続中であるすべての世代に約束された聖霊の注ぎを感謝します。アーメン。ヨエルの2-28-29も一緒に朗読したいと思います。ヨエル書、はい、ありがとうございます。開けた方とスクリーンを見て一緒に朗読しましょう。せーの、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしたみにも私の霊を注ぐ。主がこの箇所で約束するしてくださった主の霊が、実際聖霊降臨の日に弟子たちに注がれました。ここで私の霊をすべての人に注ぐと書かれています。年齢は関係ありません。子供にもまたお年寄りにも主の霊は注がれます。またしもべにもはしためにもとあります。どのような境遇にあっても、どのような職業であっても関係ありません。主はすべての人に聖霊を注ぎたいのです。御言葉に生きる恵みに生きてほしいのです。御言葉に聞き従うこの祝福を味わってほしいのです。そのために主はすべての人に聖霊の注ぎを約束してくださっているから感謝いたします。2番目のポイントをいきたいと思います。せーの、今も待ち望む教会と小グループの祈りの中に聖霊は豊かに注がれます。使徒行伝 2-1-4 もちょっと時間なくなってきて駆け足ですけれども、ちょっと無駄な話が多かったんですかね。使徒の 2-1-4、一緒に朗読したいと思います。せーの、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上に、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださるように他国の言葉で話し出した。アーメン。先ほど述べた、聖霊の降臨、イエス様が約束してくださった、聖霊が、 毎日祈り求めていた弟子たちに注がれて、そしてこのところから私たちも今教会に集っていますけれども、教会はスタートしております。ケン・アンダーソン先生だったと思いますけれども、世界のいろんな働きを見るときに、大きな聖書の働きを見るときに、旧例の働きを見るときに、その多くは小さな祈り会から始まっていると教えてくださいました。私たちの教団も世界中に広がっている大きな教団ですけれども、世界においては大きな教団ですけれども、その始まりは小さな祈り会、主ご自身を、主の清さを主体求めて集まっている祈り会の中に聖霊が下り、このような大きな群れへと作り変えられています。主はここで、皆が聖霊に満たされとあります。また先ほどのヨレエル書でも、すべての人に注ぐとあります。主は一人の人ではありません。また一人が欠けているのでもありません。主の計画は教会みんなに、召し出された者たちみんなに、小グループのみんなに聖霊を注ぎたいと願っておられるのです。先ほどの話の通り、歴史的にもそのような小グループの聖霊の注ぎを通して、主の働きは大きく前進してきました。私たちは一人で受けるのではなくて、私たちは教会として、また小さなグループとして、主の聖霊を主体求めて、聖霊を受け、その力によって歩むものへとなっていきたいと思います。駆け足ですいませんけれども、3番目のポイント入りたいと思います。せーの。教会の頭であり、聖霊によって満たし導いてくださる主に感謝します。使徒行伝 2-43 から47、最初にミスター箇所です。一同に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われ、また一切のものを共有し、また、喜びと真心を持って食事して、神様を賛美し、すべてのために好意を持たれた。そして救われる魂が加えられていく、そのような聖書箇所であります。聖霊を受ける前の弟子たちはというと、誰が一番偉いかで争っていました。イエス様がいざ十字架に行く時も、弟子たちは皆逃げ去ってしまいました。そのような自分中心の、また弱い信仰の弟子たちは、なんと聖霊降臨によって、聖霊の力によって大きく作り変えられました。本当に一切のものを共有して、自分が自分がと言っていた人たちが、神の国、神中心に歩むように変えられました。そして臆病だった弟子たちが、主と共にハーラフ、出ていく者へと変えられました。実際に十二弟子のほとんどはイエス様のために命を落とした、殉教したと言われています。イエス様の十字架を前に逃げ出した者たちが、なぜそのようなことができるのでしょうか。その答えは聖霊にあります。聖霊が望むとき、私たちは力を受けます。自己中心から解放されて、喜んで主のために出ていく者へと、主が私たちを神の御国のために、聖霊様の力によって作り変えてくださるから感謝いたします。私たちも、イエス様から目を向ける弱さがありますけれども、聖霊様を求めるとき、聖霊様が働かれるとき、本当の教会と作り変えられていくから感謝いたします。最後のポイント入りたいと思います。3番目のポイントを一緒にお読みしましょう。せーの。イエス様がすでに完成してくださった純粋な主からの恵みによって新しい年を迎えます。アーメン。3番目はスコットの祭りです。黙示録 21-3、 見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。 また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。スコットの祭りはイエス様の再臨、イエス様の贖いの完成を表します。イエス様が私たちと共に住んでくださる、その時が来るのです。簡単にユダヤの三大祭りをまとめていますけれども、ペサハ、杉越の祭りはイエス様の十字架を表すと1番目のポイントで説明しました。シャブオットは五旬節の祭り、聖霊降臨を表すと2番目のポイントで学びました。カリーホの祭り、スコットの祭りはキリストの再臨、贖いの完成を表します。ここで注目したいのは季節です。杉越の祭り、五旬節の祭りは春なんですね。けれどもスコットの祭りは秋なんです。そして祭りに注目するならば、イエス様の十字架はもうすでになされました。聖霊の降臨ももうすでになされて、今も継続して働かれていますけれども、キリストの再臨、贖いの完成、まだそれはこの地で私たちは見ることができてはいません。私たちは主の御業をこの年の終わりに、主が成してくださったこと、成してくださっていることを感謝するとともに、この年の終わり、主がこれから成すことにも思いを馳せたいと思います。主がこれから成すことは再び戻ってくることです。贖いを完成してくださることです。主が私たちを直接治めてくださる、その日が今日も近づいているから感謝いたします。このカリーホの祭りの前のシーズンは新年ですけれども、悔い改めのシーズンであります。カリーホの祭りに向かってイスラエルは悔い改めに入っていきます。イエス様が来られるその前も、私たちももし聖霊様があなたに主が来られる日が近いと語ってくださっているならば、主が来られる日はいつかわからないけれども、必ず近づいているんですけれども、近いと語ってくださっているなら、私たちはが置かれているのは悔い改めのシーズンであります。御言葉に照らして誰かと比べるのではなく、主の御言葉の前にひざまずいて、本当に御言葉の通りに生きているか、十字架の恵みに生きているか、また聖霊様の力に、聖霊様の御声に聞き従いながら歩んでいるか、そして主を待ち望みながら毎日を歩んでいるか、それがスコットの祭りの前のシーズンのイスラエルの民の過ごし方です。私たちも本当の実態を知っているものとして、イスラエルの民以上に主への真実な悔い改めを持って、この年の終わり、また年の始め、主の恵みの中に、イエス様ご自身の中に深く入っていけたらなと願います。最後に御言葉を朗読してこのメッセージ閉じたいと思います。エペソの 1-3-14 一緒に朗読しましょう。ちょっと長いですけれども、主の御言葉を朗読したいと思います。エペソの 1-3 せーの。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、 見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と身心のままに私たちをイエス・キリストによって自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによるのです。この恵みをあらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を持って私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。前のものがキリストにあって、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け取るものとなりました。御心によって神のご計画は、その目的に従って、あらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが、その栄光を褒めたたえられるためです。この方にあって、あなた方もまた、真理の御言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の御言葉の承認をされたのです。では、私たちが御国を受け継ぐの保証です。これは神の谷の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。7節に、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていますと、イエス様の十字架の御業が語られています。13節には、約束の聖霊をもって承認をされましたと、聖霊様の働きが書かれています。このすべての箇所は完了形で書かれています。主がすでになさっておられるのです。主が成し遂げてくださっているその事実に私たちこの年の終わり目を閉めたいと思いますけれども、十節だけは、未来形で書かれています。時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。これはだけは未来形で書かれています。主がすでに成してくださった御業を感謝いたします。そして主がこれからなさる御業にも私たち信仰を持って感謝していきたいと思います。私たちそれを受け取る者としてますますイエス様の血潮によって清められて、聖霊の満たしによって主の働きに邁進し、主に備える、主が来てくださる日に備えるものへと作り変えられていきたいと思います。最後に一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちは顔にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今は私は一部しか知りませんが、その時には私は完全に知られているのと同じように、私も完全に知るようになります。アーメン。イエス様、この年の終わり、あなたご自身を慕い求めます。イエス様の十字架がますます私たちの人生の中心となりますように、 イエス様の聖霊が私たちのすべての力となりますように。私たちの目がぼんやりとかもしれないけれども、いつか本当にはっきりと見ることができるイエス様に向け続けられますように。主が今日も御言葉を持って私たちを清めてくださることを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。